プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和江さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて前回のテーマは東京に忍び寄る魔の影がやばすぎると題してお送りしました。まあ本当にね、あんなことがあったかこんなことがあったかということで、まあ年を取るのはね、それだけリスクを抱えるっていうことですけれども、これ人間だけじゃなくって都市も年を取るにつれてそのリスクも高まっていくんだっていうことがよくわかりました。さあそうした中で、
はい、
今回のテーマはやはりですね、一つの都市にこだわってみようということで、今回は西の方に飛んでいきましょう、
はい、それも元気、そう元気がテーマです。
ああ元気がテーマ、そうですか、うん、はい。改めて今回のテーマは、はい、福岡市が日本一？本当？光と影と題してお送りします。これ知らなかったですね。何が先生福岡市日本一なんですか？
いろいろと言えるんですけど、一番今騒いでるのは政令指定都市の中でランクが上がったんです。
あ、というと
政令都市、指定都市が今日本に20市あります。あ、
そんなにありましたか？
あ、そんなになったの。だけど私たちから言うと相模原市なんてなぜなんて言いたくなるけどね。
え、神奈川県の相模原市。
そうなの。
あそこも政令指定都市だった
の、うん、横浜は当たり前だけど、
ええ、
相模原市というのが政令指定都市なのよ。
ほー、ちょっと いまいちね、いや、いいとか悪いじゃなくて、ピンとこないっていうのは正直なところですけどね。
そうでしょ、そう。だけど、薩仙、幸福は昔から大都市でして、それぞれの地域の中核でした。
なるね。
そう。だから、福岡市は九州の中核都市ですよね。
そうです。
そんなのも戦前からっていうよりも、まあまあ少なくとも明治この方ね、そうなんですね。そういう作りでやってきました。
はい、
でも、その政令指定都市って、それに準ずるような都市が、後からできましてね。で、その中で福岡市は、実は京都も神戸市も、どちらも例の薩仙幸福じゃないのに負けてたの。それに
福岡市としてはね、
去年勝ったんです。ランクが
2
つも上がっちゃったもん。で、その薩仙幸福のまあ重要な都市ではあったけど、まあ鳴かず飛ばずだったかなっていうのが、まあ
飛ばずだ、
5位になったのよ。
そう、5位になった、
うん、でなんかね、福岡市がすごいはしゃいでね、垂れ幕垂らしたりね、もう大騒ぎしてるそうです。
いや、もうお祭りですよそれは。
そうなんですって、お祭りなんですって。
まあいろいろライバルをね、
はい、でもまあ一番の決め手はね、去年の国勢調査で1920年以来初めて日本の人口が減ったんですって。私とっくに減ってると思ったけど。
知ってた？え、もうずいぶん前から日本の人口って減ってたんじゃなかったでしたっけ？
いや、去年初めてだなんて、なんかこれもちょっとびっくりしちゃって。
あ、そうだったんですか？
そうなんですって。
へえ。
お話だったよ、それまで減るぞ減るぞって。いずれ減るぞだったか、なんかもう減ったような話だったのに、数字として はっきり現れたのは去年が初めてなんですって。
そうだったんですか。
いや、まあ、その減り方がね、あの100万に近い94万という数字だからね。
ああ、大きいですね。
うん、だから大きいから、それまであの1万とか3万とか減ってたのかもしれないね、うん、問題しなかったんじゃない、あの誤差のうちとか言って。
なるほど、なるほど。
多分ね、うん、その程度の話ではないかと思うけど、ずいぶん前から、まあ、21世紀に入ると、うん、どんどん減るんだって聞いてたのに、去年初めて94万7千人はっきり減ったんです。
そうした中で、
そう、たった8の府県が、と府県だね、うん、が、8県だけプラスだった。
人口が増えた。
はい。でもそれはほら、言わずと知れたね、ありったけ吸収して声丸んできた東京ね、
はい、
と東京の 近県ね、うん、東京県というほら、あの成層圏の県ね、
神奈川とか埼玉とか千葉とか、
ね、神奈川まで入れちゃう、すごいのね、横浜まで入れちゃうからね、うん、なんかあの日本の人口の何割かを占めちゃうせい
で
ね。
そうですよね。
うん、まあそんなわけで、人口が減ってきたっていう中で、その大都市圏以外ではなんと東京圏と愛知を除いて滋賀県と福岡県だけ、福岡市です、県じゃないの、面白いね、がプラスになったんです。
ほう、意外ですけどね。
あ、沖縄が入りますけど、沖縄はほら、あの人口が、子供を産むことで増えてるので、他の市は全て移動です。
なるほど。
他府県から要するに人を吸い寄せてる。
ほうほうほう。
だからそれを社会的移動ですね、
うん、
社会的増加、人口のいわゆるその自然増加じゃないんです、うん、社会的増加です、移動ですよね。で、それが福岡県が最高で、なんたって 5.1% 増えたんです。
ほう。
それで騒いでんの。
これは福岡県も鼻高々でしょうね。
あれだけ集めてる、ね、日本中から集めてる。
うん、
東京でさえ 3.7% しか増えなかったの。
しかって言ってもね、パイが大きいからね。
そう。でも、うん。でも、それだけの、要するに東京も超えた、要するに日本一の勢いで人口が増えてるんです。増えているんです。
これはやっぱり、なぜって素朴な疑問ですがね。
誰でも言うよね。
うん。
うん、そのなぜが、うん、その、説明すると、もともと九州は、その、自分のとこで、自家生産する子供を産むよりも、やはり、
よそから、
ね、うん、入ってくる社会的な方が多くて、毎年4000人増えてたんです、大体。
へー。
4000人はまま超えなかったんだって。
は
それが、例の2011年、東日本大震災以来、毎年1万人超えて増えるようになって、その例のライバル都市をバンバン抜いたわけ。
はあ、311の震災以降。
そうです。
福岡が。
福岡に疎開する人がすごくいるってことです。
いや、でもそれ気持ちわかるもんな。
でもなんで京都でないの？なんで大阪でないの？なんで広島でないの？
いや、やっぱり、まあ、やっぱ311。
実は、福岡市自身が、うん、福岡はブラックホールだって言ってるそうです。それってちょっとおかしい。
その人を吸い寄せる。
そうそうそう。
ね、人を吸い寄せる。何でも吸い寄せちゃうけども。
で、ブラックホールって悪い意味だと、東京がやってるようにね、人間を集めちゃ、少なくしてるっていうんで、減らしてるっていう意味だけど、そうじゃなくて、福岡はそこへ来た人が居ついちゃって、元の土地帰らないんだって。
魅力的だから。
はい。住み
やすいんだ。
何しろ物価が安いんだそうです。
それはね、首都圏なんかに比べたらね。
他都市に比べて安くて、しかも家賃は東京の半分だし。
それはありがたいですよ。
そう。で、部屋は広いし、ね。ということで、それから、都市機能が十分に、ほら、やはりね、札幌、仙台、ね、福岡、広島という、その、前から中心都市だったもんでね、その地域のね、その、都市機能が十分に発達してるから、その、都市としての楽しみ方を、その都会、他の都会から来た人が、簡単に言うと減らさない、減った感じしないんだって。つまり、都市機能を十分に楽しめるだけの施設がある。それで言えば、いろんなものは田舎の安さだという
。うん、それ魅力的に映りますよね。
そうなんですって。それから、その、震災の例の原発から逃げることが可能である。
いや、私の知り合いでもいましたよ。
南海トラフも、その四国はね、もろ危ないと。この太平洋沿岸は。うん、だから、そこまで考えて、東の、この間の地震だけじゃなくて、今、ここ何年のうちに来るなどと言われてる南海トラフを避けるつもりもあるんじゃないかとさえ思ってる。そこまで進路遠望して、福岡に疎開してるんじゃないかと。だからもちろん東京で稼いで家族を、ね。自分もまあ半分単身赴任っていうことをしてるとかね、そういうようなことをして、なんか福岡がそのすごく過ごしやすい、しかもなんか博多どんたくとかなんかいろいろお祭りがあって、そのエンターテインメント都市としても上ランクなんですってね。
だからやっぱりその一番人って話ありましたけども、
はい、
どうなんでしょうね、関東圏から相当数の方が福岡に流れているっていうことが、
その通りです、
結構、はい、あるかもしれませんね。
あ、いや、かもじゃなくて、事実です。
でしょうね。
意識してです。うん、もう、東京そのものの、その、特に放射能汚染、
はい、
その、食べ物のね、また、福島はまだ、その、なんか、アンダーコントロールってのは、できてないコントロールって意味じゃないかって変えた方がいいくらいでね。
おっしゃる通りですね。
だから、もう、いろんなものに汚染でっていう、いや、実は私の知り合いも、これは本人が薬剤師で、初めての子供に、その、信じる福岡の、いわゆるほら、インターネットで買えるでしょ、福岡の、その、無農薬の、そっちの、から、福岡から取り寄せて、子供、自分はともかくて、子供は全部それにしてる人いるもの。
ああ、いますよ。いっぱいいらっしゃいますよ。
やっぱそうでしょ、
うん、
いるでしょ、
そうですよ、うん。
うん、だから東京でか、のものじゃなくてね、うんうん、で東京の近県もすでにね、もう、はっきりどこの県というとまた、風評被害を巻いたなんて言われるけど、ダメだと、東京の野菜そのものがもう怖くて、わざわざ、問い寄せてるなんていう話聞くもの。ただ私の友達のね、お母さんはさ、そこまでしなくていいと思うけどね、なんて言ってるけどね。
まあ気になる人はやっぱりね、気にしますしね。
その通りです。ね。だから、福岡が、毎年確実に5000人以上増えてるんだそうです。
は
あ、すごい話よ、結構ね。ね、そのうち福岡は、あれも上がりますよ、この分だと。要するに国民所得の相当するね、県民所得。
なるほど、なるほど。
今んとこはね、大したことないけどね。うん、いや、それでね、まあ、その、福岡はそれだけじゃないんです。実は、その、いわゆるほら、方々に特区作ってるでしょ今ね。
はははは。
経済特区ね。いろんな。うん。で、その、うん、福岡は、要するに、創業、そうですね、ほら、企業を起こすというのと、雇用との特区になってるんです。それで、なんか、ある広い地区を、その、ある種、イベントってのはたまにやることだけど、そうじゃなくて、その、ある地区を、もう、そこに割り当てて、なんていうか、人寄せに使って、企業寄せに使ってるそうです。
まあ、特区ってそういうもんですよね。
だから、 新規の企業がどんどん入ってきてる。
うん、
だから雇用のその求人倍率が上がってるってことですね。
いいことですね。
いいことに、これが東京との違いで、もっとの違いで、すごく若い人が多いそうです。
あ
で、まあ、こっから先もっと言っちゃうと、福岡市は、なんと、その先、今、その、老朽化したビルが、市の真ん中にね、あるものが、30棟の、その、老朽化した、建物っていうかビルを建て直すんだそうです。10年かけて向こうで全体のその予算が3000億なんですって。
へ
え。まあ1年に300億、
うん、
ね、
うん、
のその新しいそのビルを建て替えていくんだそうです。
ほう
ほうほう。まあそういうわけでね、まあそれやこれやでなんかものすごく勢いがあって、
うん、
ただ私が言うには、その、たまたまその、東日本大震災があって、そっちから流れてきたっていうのは、要するにたまたまのことで、うん、その自分の知恵でも才覚でも何でもないじゃない。
まあね、棚ぼたって、
そうですよ。
言っちゃうとね。
ある意味で棚ぼたです。
怒られちゃうかもしれませんけど。
その不幸でだからね。うん、普通その、なんか、なんか思いがけない幸運っていうのとちょっと違って、うん、たまたまなんか福岡が、まあ、一番選ばれているようですね。まあ、町にしてみればね、仙台も仙台市よりもお隣の市の方がね、人口が急増したりはしてます、
うん、まあベッドタウンっていうのはあるん
ですね。そうそう、まさにその通りです、うん、もうベッドダウン特化して、うん、でこれがやはり今その聞いたこと、まあ、もうあまりない長くて市などというのがすごいランクが上がってるんですよ、都市のね、政令指定都市じゃないのよ、それやはり愛知県お隣の名古屋のベッドタウンで急成長してるそうです、
うん、
ただねこれはもう東京がやってます。ベッドタウンというのは30年後は大変なことになるとね、
うん、
そこには実は何もないのだと、
うん、
都市ではないから人を養っていけないの、
うん、
ね、
まあ、まさに寝床ですからね。
そうです。だからただ今はすごくそのベッドタウンが急、その都市に集中しすぎてるもんで、都市のベッドタウンがいきなり景気がいいんです。ただね、おっしゃると、まあ、いろんな人が言ってるように、それは若い者を連れてくるな、いずれ何十年かすると年取るんだからっていう、それが東京、大阪はね、10年後に大変ですよって。いずれだけど、今は、好景気に湧いてるというのはベッドタウンばっかりです、
ね、それもやっぱりあれですか、福岡も例外ではないと。
福岡も、まあ、周りからたくさんもともとそうだって言うんですけどね、若者、しかも若者はやはり吸い込んでるで、福岡はブラックホールだって。若者が
福岡っていうとあれですよね、我々の間では福岡美人が多いよっていう。
あ、そうなの？
通説ですね。
へえ、
美しい女性が福岡
北国の方が多いのかと思ったけど。
いやいやいやいやいや、すごいらしいですよ。なんだ、エステとか、美容室とか、
はい、
もうなんか人口10万人あたりのお店の数で言うと、もう神戸とか横浜とかかなわないって、もうダントツ、福岡がダントツ1位だって言ってましたよ。
なるほどね。
まあ、だからそれだけその、自分磨きをする女性が、福岡は多いと。だから美しいと。
美人は、そのままで美人だから、そう、美容師などいらないと思うんですけどね。
いや、先生、それはね、昔の話です。
そうなの？
今はもう磨けば磨くほどですよ。
そうなんですか？
これ一体どういう番組になってんだかよくわかんないんですけどね。
いや、その話は、そう、そんなに、では、大体おしゃれの街っていうのは、神戸と横浜に決まってたじゃない。
そうでしょ？で、今ね、あれですよ、今、福岡が暑いんですよ、
福
そう
岡
いう意
だっ
味で
ても
。
話は今、初耳だ
いや、
か
だ
ら、
から、
そういう、
私、
あ、
先生
撤
ね、
回した
今日のテーマ、
の。
福岡市が日本一って来たから、絶対に、美人が多い日本一だっていうのかと思ったら全然
あ、
違
そううだと
方向
思っ
に行って
た
た
の
ん
ね。
で、
そし
い
て、
つ言おうかな、いつ言おうかなって、ずっ
美人。あ、
とい
いね。それとても
機会
いい
を伺
話。
ってたんですけどね。あ、違
ええ。
うんですね、か？
違います。要するに、いや、それ、美人が多いから若い男が集まるという意味がもしあるならば、それも人口増えるということだったら、それはそれで最高ね。
それ
そうすると
か？
自
理由
然像が
は。
増えるじゃない。
それいい、その理
しば
由
らく
は、
経つと自然像が増えるわ。今はもう社会像で移動でいただいてるんです。
そうだ、これはね、モデ
ね。
ルケースになるかもしれないね。各都道府県が。美
面
人
白い。
を集めろと。
そう
磨
ね。
け。美
美
人を。
人、あ、磨けと。そうす
そうす
れ
る
ば
と、若
若
い
い男
男
が
が
集まるぞ
寄っ
と。
てくると。
あら。でもね、抜け殻になった方はどうすんのよ。老人だけ置いてかれて。
いやいや、頭痛いね、それもね。
でしょ？ねえ。そっちがとか若い男だけ吸い寄せられるっていうのは、まあ、それはそれで、そこでは自然道で増えればいいんだけど、実を言うと、都市に集まると、都市っていうのは結局は遊んだり、その仕事したりということで、人間の本当の生活からは遠くなるんだってね。
ああ、なるほどね。
そうすると、一番自然の現象で子供作んなくなるんだって。
へえ、そういうもん
都
か。
市はやはり子供、なんかよ、うん、まあ、いろんなことで、狂雑物が多い生活になるのよ。その中にたくさんの楽しみ、ね。都市は都市の快楽を与えますからね。
まあそれがまさにね、都市の魅力でもあるわけ
そう
だ。
です。だから貧乏しながらもしがみついてる人が増えるのね。
ね、その気持ちもわかるな。
そう？ まあ、そういうわけで、福岡市は、大層今、ウファウファしてるんです。
そうですか。
で、
あ、いいことばっかりでいいじゃないですか。
まあ、いや、いいことばっかり、と、私も実は思ってたんですけど、
なんか
こ
ちょっ
れ
と
がま
光
だ
と
ま
影
だ、
の影があるんですか？
福岡県全体が、福岡市そのものっていうか、まあ、福岡県、福岡市に特に集まってね、人が集まって、でも、これが信じがたいことに、あまり、その、丸金になってないんです、まだ。東京から見ても、さっき言ったね、所得低いんです。
まあそりゃそうでしょう、東京と比べちゃいけないね。
で、福岡の隣で、福岡市の隣で、すごいことが起きてて、福岡県って私は数字を調べていてね、例の、びっくりしちゃいましてね。
平均世帯収入。
例の、ほら、1000万以上の世帯がどのくらいね、そこの、その人口のどのくらいっていう、都市人口のっていうのでもって、日本中が調べられますよね、今ね。それで調べたところ、福岡って、で、いや、にわかに、まさか、これだけの九州を代表する都市で、こんなことが起きてるって信じがたかったです。東京は、ね、区部と、の中で中心部が栄えて、しかも、東ですね、の方は、貧乏だったって言われて、しか、どのくらいだったかなって言って調べたらば、一番、その、丸美の、足立区で4%、1000万以上がね。で、41%が300万以下。まあ、10倍ですね。10対1ねって言っ
そうです
ていい
ね。
のかな？ところが、福岡を見ててね、目をこすったわよ。え？と言ったのが、なんとね、福岡の字を使って、福岡の福ね、それから知恵の知。福知町っていうところは、なんたってね、ひどいことになっちゃってね、ゼロです。
1000万円以上の世
1000
帯
万以
が。
上。それで、300万円以下が62%です。 いや、ね、これだけ福岡県、ね、全体がもっと潤ってるかと思ってました。トリクルダウンどこじゃないね、こんだけね、長年かかって、この数値っていうのは、それから、これから、この先の話になります。田川市というのは、全がんね、この前やりました344の地区に拠点病院を置いて、そこで他県に行かなくても、それ相応の治療が受けられるというように、日本全国を分けたと。だから、344番目ってのが一番いいわけね。で、一番はワーストね。そのワーストの全がんで、6番、男がナンバー6番目です。30位の中で、要するに、全国の344の地区の中で、6番目にワースト悪いのが田川地区。女性は3番目が田川地区です。これが、やはり、1000万以上が2%。そして、あれが60%ですね。61だか、1でしたかね。あれの、300万以下が61%で、せいぜい、まあ、さっきの、福知町よりは、ましだと思いますけど、61%、半分超えてるんですよ、あれが。300万以下が。で、やはり、丸火ですよね。で、どっちにしても、この非常に数値の低いところに、肝臓がんが多発してます。
肝臓が
肝臓がん、全国ワーストです。もうほとんど、信じがたい数字ですよ。肝臓がんのワーストです。何しろ、1、2、3、5、7、9。この10番目までのうちでも、すでに1番と2番と3番と4番、5、6、7件ですよ。
これは先生、
7地区。
このランキングというのは、人口10万人あたり、肝
そう。
臓がんで亡くなった
亡く
人
な
の
る人の
数。
数値です。はい。
それが、いわゆるワースト10の中に、
はい。
今の田川がトップで、
そう。
で、
福岡県。
福岡県の中
福岡、
の、
福岡。ワースト5位の中に、4箇所。だからワースト5位のうちに、長崎県が1県入ってるけど、あとは全部福岡県です。
福岡県のその地区。
はい、地区です。それぞれの。いわゆるね、拠点地区。
これはちょっと、
オーバーすぎるのよ。
たまたまとは考えづらいですね。
いや、たまたまじゃないです。男性の場合は、この3、要するに1割よりもっと少ないんですよね。344の中の30のワーストの中で、男性が9地点入ってます。福岡が。
ちなみにそのワースト1の
はい。
田川は10万人あたり何人の方が肝臓がんで亡くなってらっしゃるんですか？
206人です。
206 人。
はい。で、30番目が大阪府の泉州というところで、139人です。
30位で。
140人と、こんだけの違いが、206人の違いです。
そうすると、ワースト5の中に4つの地区が入る。
そうですよ。
福岡県の中の。
すごいの、はい。
ねえ、相当やっぱり高いんでしょうね。
30、だって30の中に、そもそも9地点が入っちゃうのよ。
そういう
女
ことで
性の
す
場合
ね。
は10地点ですから、3分の1。上か、ワーストの30を取ってくると、そのうちの10箇所は福岡です。偶然じゃないね。
これは偶然とは思えないです
思
ね。
えない。いや、だから、その、福岡じゃ浮かれているけども、そして、 人が幸せなブラックホールやってるんですけど、
え
その裏で肝臓がんが激増してるってことです。肝臓がんは肝炎から来るのが多くて、要するに感染症が、ね、根っこにあるって言われてます。ご存知の通りね。ね。で、ワクチンで避けられるのもあるし、なんか A 型なんかだとワクチン効かないみたいだけどね。要するに
B 型と
簡
か
単
C
に言うと、
型はね、
要するに、流行り風邪ほどではないけども、感染します。簡単に言うと、緩い伝染かな。わかりやすく言う
そ
と
うで
ね、
すね。
昔だと、伝染病だと思いなさい、みたいなもんですね。それが周囲から集まってくるね。わかるでしょ？こんだけ、福岡市行くと仕事があるよ、新しい仕事があるよ。その周りに肝臓がんの日本一の地帯がうわーって集まっていくのよ。私はなんか肝臓がんのブラックホール化が起きるんじゃないかなと思
これからますます。
って。ええー、いやいや、
何も手を打たなければね。
人が集中して、そして、いろんなものを、これが、九州の免疫機構って変なもんで、初めての人の方がうつるのよね。よそから来た人の方がうつる可能性高いわけじゃん。そこの土着。だって、エイズも含めて、ね、インドの風土病なんて、私たちがうつれば一発死んじまうようなのが風土病として存在してんのよ。それと同じことで、その土地の人の方が、同じ病には強いっていう、まあ、説っていうか、傾向があるのよね。ね、だから、なんていうかな、これはいろんな病気に言えるんだって私の知り合いの医者がよく言うんだけどね。同じ菌で、100万でなきゃ、発症しない、うつらない人と、もう10万でころっといっちゃうのっているんですって。当たり前よね。その人の免疫力だけじゃなくて、まあその人の免疫力ではあるわね。そのある土地にね。で、要するにシャワーを浴びれば誰でもやられちゃうけども、ちょっと、すれ違ったぐらいじゃ引っかからない人と、それでもやられちゃうって人と、そういう意味では、外から来た人の方が危ないような気がするのよね。
だから先生、あれですね、そういうリスクもあると。
そうで
こ
す。
れはだから、でも、そういった状況を把握して、それから行政なども積極的に、告知をして、例えばワクチンを、これ今ね、日本では、肝炎の B
2位です。
型肝炎とか、これ任意ですから、ね、もっともっとその広報して、積極的にワクチンを打ってと
そうです
いう
ね。
ようなことを、もっともっとこれね、打っていかれたらいいですよね。
そうです。で、これは、だから、まあ、とどめみたいになっちゃいますけど、こうやって肝炎がたくさんある、発生して、まあ、その後、肝臓がんに移行してって、その肝臓がんがたくさん、日本一の、要するに多発地帯ですよね。そこに、もっと怖いのは、福岡市内の病院が、ワースト3ぐらいに全国のよ。死なずにいい人が死んでるの。これは全癌です。ただ肝がんが多いはずだと言って、全癌の中で福岡市の場合は肝がんが占める確率高いんですって。わかるわね。それで、しかも、要するにお医者が間に合わないのか、この前やりましたね。実はね、周囲から殺到するためか、福岡市の治癒率は州選より低いの。
これまた現実だ。
だから病人は集まるわ。死ぬ人は多いわって、ただの数が増えるから増えてんじゃないの。治療する人に対する死亡率が高すぎるの。それが福岡市が、いわゆるこの20都市の中でトップです。 だからいろいろと、なんかにわかにいろいろ人が集まるとかねっていうのはやっぱりそれなりの、リスクもあるんだなって。
そうですね、
確かに受けられるワクチンはどんどん受けとかないとダメですね。
そうですね、まああのね、常々、ね、アメリカの話ばっかりで恐縮なんですけれども、
いやいや聞かせてください。
アメリカに留学をされた方なんかはね、よくご存知だと思うんですけども、あと駐在でご家族で行かれた子供たちがアメリカで例えば小学校に入る、中学校に入る、高校に入るって、あの何が一番大切かって、これがないと絶対に入れてくれないんですね。それはね、そのどんなあなたはこれまでにワクチンを打ってきましたかっていう、その証明書がですねないと本当に入れてくれないんですよ。で、全て打ってないと入れてくれないんです。一つでも抜けてると入れてくれないんです。それぐらい。
だからそれは人のために、自分を救うためじゃないのよ。人に移さないためよね。他人に迷惑をかけるなと。ね。
まあ、でもそれが結局は自らを守ることになりますから、
ね。その通りですね。
まあ、移民の国だって言ってしまえばそれまでですけれども、はい、でもやっぱりそういうリスクをよく分かって、ですから、だからね、まあ、日本はおかげさまで海に囲まれたこういう島国だからね、そこまでこれまではしなくてもよかったんでしょうけれども、
そうなんです。
でも状況はね、もう本当に違っていて、これは私たちやっぱり市民一人一人が自らやっぱり命を守っていくという手段として、もっと積極的に考えないといけないですね、これ。
もちろんそうですね。だから他国並みでなくても、今子供小さい赤ん坊はなんかある程度ね、なんかいろんな、なんか私たちが育てた時代よりは増えてるみたいですね、種類がね。
B 型肝炎も、もうマストでしたね。
B 型肝炎は防げますのでね。
はい。
ワクチンなんか2、3回打つようですけどね。はい。
そうですね。
とりあえず防げる。ビールス性で肝臓がんになる、いずれなるっていう、効率でなるって分かってる B 型肝炎は防げますので、これはその気で打たなきゃダメよね。
まあ本当にね、そういう意味でこれから福岡市っていうのは本当にあの潜在能力が高くて人も集まってきて、
そうなんです、
ね、勢いがあるぞと、いい意味で日本一だよと、そういう光とまた逆に影があると。
そうです。
だからそこは気をつけていこうねと。
ほんとこんな落とし穴があるとはね、知らずに、あの皆さんが行くはずで、すでに行ってるはずですから、間に合うといいかなと思ってます。
はい、今日もどうもありがとうございました。
こちらこそ。
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、某大学名誉教授土屋和江さんでした。